皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、7月10日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、次の政治はボトムアップというお話です。今回の東京都知事選挙ですね、結果的に、小池氏が勝ちまして、過去最高までいきませんでしたけども、かなり高い投票率でした。ですから、いわゆる利権屋がですね、全部あれ動員かけて、小池が勝たしたんじゃないかなと思うんですね。というのは、もし小池が負けるとですね、神宮の再開発を始めて利権屋たちの思惑は根底から覆る可能性がありましたんで、でその裏側は全部アメリカの戦争屋って言いますか、日本に寄生している金融戦争屋連中がそのスポンサーですから、やっぱり彼らは必死になってですね、今回は自分たちの利権を守ったということだと思います。しかし、これがどこまで続くかは非常に疑問で、あと4年間小池が無事に、知事やるかどうかも非常に私は疑問じゃないかと思うんですね。でもしかしですね、一つ重要なポイントがあるんじゃないかなと思うんですね。何事もやっぱりこの、今のシステムで次が誰かっていうのと、システムが変わった時に次が誰かっていうのは全然別の問題だってことですね。幕末ですね、日本の国を運営しております徳川幕府はですね、非常にこう困惑した状況になるわけであります。特に家茂が死んでですね、その次慶喜を選ぶ時もですね、じゃあ誰が次の将軍にしたらいいかってことで随分議論がありました。それからさらに慶喜もずっと追い詰められてって、最後公武合体とかですね、いうような話になってた時に、具体的に誰に政治をどうやってもらうかってことを悩むわけですね。で当時は徳川家と親しい有力な藩の藩主をね、福井とかですね、あちこち金沢会津とかね、あちこちから呼んできて、有力藩の徳川と親しい有力藩の藩主が運営すると、その中で誰がいいかという議論に終始しているわけであります。しかし明治は全然違うとこから始まったわけであります。実は薩長のクーデターから始まったわけで、その江戸幕府を支えていた人たちが次のリーダーになることはなかったわけでありますね。ですから、その今その混沌とした状況でね、今いるメンバーの中で誰が次がいいかだけではなくて、今のこのシステムの中で次は誰がいいかって選んでいても、全然当てが外れることは、それは珍しくないと思いますね。江戸時代が終わって明治になった時はですね、いわゆる身分制度って封建制度ですかね、これがこう否定されたわけでありますから、根本的にですね、リーダーが選ばれる階層が変わったわけですね。こういうことは起こりうるんだと思います。今ですね、世界の大きな潮流はですね、やっぱりその役所の独裁の否定だと思います。グローバリゼーションというのは結局ですね、大企業といいますか、大資本家というか大金持ちがですね、政府を籠絡してね、で結局その、議員は傀儡で、役所を自分たちはコントロールして動かすっていうところにポイントがあるんですね。役人を道具に使うんですね。それがそのグローバリゼーションの非常に大きな特徴です。実際に、規制緩和じゃなくて、規制をますます自分たちのために、利用するっていうのがグローバリゼーションなんですね。だから大嘘つきなんです。規制緩和じゃないんです。自分たちのために規制を大々的に使うと。その特徴がワクチンの強制みたいなもんですね。で、これやるときにやはり法律を通さなきゃいけないって議論があるんですが、法律を通すとなかなか決まらないことが多いです。法律を通さないで決めてしまいます。で、さらにそのややこしい問題についてはもっとセンシティブな問題は、いわゆるセキュリティの問題にしちゃって、国防の問題にしちゃって、セキュリティクリアンスだとかなんとかいう人たちだけにしか教えないと。こうやって極めて限られた人たちが誰の影響も受けずにその物事を決められる体制にしていった。これがグローバリゼーションの時代の政治の動かし方です。それに対しては司法も文句を言うことができなかったわけでありますね。行政権限に対して、 これは実は戦前で言うならばですね、天皇の統帥権に相当します。戦前の憲法ではですね、国会っていうのは確かにある、議会っていうのはあるんですが、これはまあ所詮その天皇に対する翼賛機関なんですね。で天皇は国政の中でその軍っていうのを独立して持ってるわけであります。軍は天皇に直結しておりまして、で軍の運用については天皇は誰の影響を受けることなく自分で決めることができたんですね。統帥権というふうに言っておりますけども、で実際には天皇の周りにはたくさんいろんな人がいて、もちろん軍人がアドバイスをした上で統帥するわけでありますから、国会とか議会とかですね、裁判所とか関係なく天皇の周りというのは統帥権の枠の中で誰のチェックも受けることなく好き放題なんか政治それから軍の運用をすることができたわけでありますね。で要するに軍の運用の中には動員というのがありますから、物資や人の、だから経済も事実上軍が、それを動かすことができたわけであります。従いましてですね、生活はもちろん経済も政治全般ですね、統帥権っていうのがありますと、もう議会裁判所は一切それに関知することができない。しかも情報公開ってことはありませんから、だから誰も知らないところで勝手なことをやって、天皇とその周りの人たちが国を動かしてったっていうのが、その明治からその、まあ、終戦までの姿ですね。そもそも明治維新の後の日本政府っていうのは役人、政治家というか役人というか、まあ、それに合わさった人たちがその運営してるんですね。だから誰のチェックも受けてないですよ。明治維新から明治一応23年ですか、帝国議会が始まるまではですね、誰にも選ばれない人たちがたらい回しで政治運営してるんですね。だから二十何年間政治経済も、だからこの世界っていうのはまさにその役所が政治と言ってなって自分たちで好きなことをやればいいと、経済界も何も自分たちでたらい回しするというその政治なんで、この伝統が今でも生きてるんですね。でこれを支えてるのが今回アメリカの連邦最高裁に否定されました、シェブロン法理、シェブロンドクトリン、っていうやつですね。まあ、それはアメリカでそういうふうに呼ばれてるんですけども、法律が曖昧なところを役所が独自の解釈で運用することが許されるというのがシェブロン法理で、これが否定されたということなんですね。役所が誰のコントロールも受けずに勝手に法律を解釈して、法律をまあ自分のものにして勝手に運用することは禁止というのがですね、今回のシェブロン法理否定のアメリカ最高連邦最高裁の判決ですね。ですからそれは天皇の統帥権の否定とそっくり同じだと思います。まあ軍というものがね、まあもう戦後なくなったわけでありますけども、今の日本でもですね、特にこの清和会内閣ですな、自民党と公明党ですよ、悪い連中だね、自民党も公明党も悪い人たちで、これがその、まあ、戦前の統帥権みたいなのを作っちゃってね、あやくの旗にはその後ろにですね、特別秘密みたいな、特定秘密みたいなの作っちゃって、アメリカの言いなり、アメリカがだから天皇だろ、アメリカ天皇の言う通りですね、誰のチェックも受けずにやりたい放題政治をやるというのが自公政権だったじゃないですか。で、法律も勝手に解釈しちゃって、で、憲法違反なんかでも平気でやっちゃってんでしょ、あれ。で、ワールドエコノミックフォーラムの連中なんかね、憲法なんか関係ないんだというようなこと平気で昔から言ってますもんね。まさにそれは役所による、それ役所の裏側にいるいろんな利権屋による国の乗っ取りですよね。これを可能にしてたのが日本で言えば天皇の統帥権であり、そしてそのシェブロン法理ですね、これが否定されたわけであります。ということは皆さんですね、今我々の感覚として一つ言えるのはね、政治に何か期待するとか政治が何かやってくれるというこういう関係ですね。で、なんかそういうのはですね、ちょっとこれで終わりじゃないかと思うんですね。すなわち、この役所が独占的になんかやるっていうのは、気がつくと我々は、なんかそのお客さんになっちゃってるんですよ、国民はね。誰か次の人が選んでくれれば、なんか自分のためになるだろうと思ってなんか選ぶという、そんな期待感ないですか？今の自分の閉塞状況を直してくれるために誰を選べばいいかという、そこがなんか今政治家を選ぶ基本になってるんじゃないですか。それそのものが間違いとは言わないけども、言ってみれば 選ばれた人間は皆さんのために政治やってんじゃなくて、皆さんから票をもらいたいために皆さんに対していろんなことやってるだけの話で、彼らがやってるのは自分たちの利益ですよね。スポンサーがちゃんといますから、政治家というのはスポンサーのための政治を、いわばシェブロン法理を駆使して、それを実現してるわけで、有権者の皆さんから票だけが欲しいわけですね。口は聞いてほしくないわけです。票が欲しいわからいろいろ言ってて、いろんなことを時々まあ役人たちに、ね、見繕ってもらってね、自分たちに被害が被らないように、そして有権者がですね票を持ってくるようななんか悪知恵をですね、考え出しやらせる、これは基本ですね。特に東京みたいな利権がびっちりとかな、完全にそうですよね。でしかしそれはですね、シェブロン法理みたいなもの、天皇の統帥権否定されるとですね、要するに役所が独善的に決められるものっていうのがなくなってくるわけですよ。全部要するに議会通して決めなきゃいけない、勝手に決めたらそれは裁判所でいつでもひっくり返るという、こういうことになってきますから、天皇の統帥権の否定みたいなことになってくるんですね。そうすると今度はですね、役人にしろ政治家にしろできることは非常に限られてるんですよ。要するにそのまあ勝手に独裁して決めることができるんであればですよ、利権屋が合意を取って何か動かして決めることができるんだけど、それダメだってことになったら、要するに何も決められないですね。ということはですね、変な言い方かもしれませんけども、次の政治っていうのは、その学生300人の前で数学の授業をするみたいなもんなんですよ。どういうことかというとですね、300人の前で数学の授業をするとですね、数学って分かる人か分かんない人ね、ものすごい差があるんですね。誰に向けて授業をやったって、ほとんどの人にとってみればつまらない授業なんですね。ある人にとってみれば全然分からないし、ある人にとってみれば簡単すぎちゃうと。誰も満足させないのが300人相手に数学の授業をするみたいな、黒板と白木でね、授業をするみたいなもんじゃないですか。あんな風になっていくんですよ。きめ細かく何か対処するなんていうのは、独善的に何か決められるからできるんだって。それができなかったらですね、枠組み作りますから、政治枠組み作りますから、その中で運用やってくださいと、あとは皆さんで自由に自分で行動してくださいと、こういう形になっていくんですね。ということはですね、次に誰を選ぶかっていう話は、むしろ法律の枠があるんだからあんまり関係ないんですね。役人とかそれから政治家はですね、枠が決まってればその中でできることは非常に限られてるんで、シェブロン法理が否定されればですよ、実はあんまりですね意味がないんです。むしろそうではなくて、誰が上に立ってるかではなくて、自分がどうするかなんです。その枠組みを理解して、その枠組みの中で自分がどう行動するかを自分で考えて自分で進んでいくと、その時に一人じゃやっていけないだろうから、誰かとチームを組んでやっていくと、まさにその横のつながりですね。これ以外に方法がないということなんです。今ですから、まさに政治というのはですね、政治家が票を買いに来る、有権者が票を売りに行く、このゲームの中で起きてますよね。票の売買であって、でそれは実際の政治とは全然別ですよね。政治家もだからすっかり割り切っていて、政治と選挙は別ですってみんな普通に言いますもんね。政治と選挙は別だって普通に言うでしょう。そういうもんなんですよ。でもそれがもし変わるとしたらですよ、要するにまあ選挙はあるんだろうけど、みんなあんまり関心もないっちゃ関心もない、この人に救ってもらうっていうね思いもないし、そんな期待も持ってないっていうことになったらですね、いや票の売買はないですね。そうすると今度逆に言うと、まあ自分ならどうすると、300人相手に数学の授業をするみたいな、そういう人が政治家になって出てきますよね。まあ、しらけるっちゃしらけるんでしょうけども、逆に言うとそれはもし政治ちゃんとやるんだればですよ、票を買うための政治ではなくて、全体を祭り合わせるための政治をする人ということになりますね。すなわち有権者から票を買って、で利権屋のために何かするんではなくて、要するに政治家として世の中全体の祭り合わせのために紛争すると、利権のためではなくて世の中全体の祭り合わせのために、奔走すると、その結果として多くの民が幸せになる、そういう形になりますね。直接なんか政策によって自分たちが潤うかどうかっていうのは、これ要するにシェブロン法理になってくるとそれはうまくいきませんね。そういうことは非常に少なくなってくると思います。そうではなくて、もっと大きいところで 例えば金ないなら金持ってる人を連れてくるとか、技がないなら技を持ってる人を連れてくるとか、いろいろとこの技とかなんて言います、力を持った人たちは集めて統合させるのが本当の祭り事ですね。だから次の、まあ次のシステム、シェブロンホーリーが否定された後の政治というのは、本物の祭り合わせができる人の仕事になってきます。したがってそこにはもうすでにその票の売買ってことはないと思いますね。票の売買って必ずしもそのキャッシュで売買するってだけの意味ではなくてね、いやだからの商品売るって話ですよ。商品を売る、商品を買うですな。商品が政策だとかなんかいろいろ演説あるでしょ。あれを買う、もうよく英語でセルとかバイとかそういうことを言いますけどね、それを買う売るということでは政治は決まらないということになりますね。ですから要するに政治と選挙は別ですよと言ってる人たちの世界とは全然違う政治にこれからなっていくんだと思います。したがって有権者としてもですね、あの自分の未来のために誰に票を売るか、すなわちどの政策を買うかっていうんではなくて、誰ならその要するに祭り合わせができるのかなという意識で政治を選ばなきゃダメですね。政治は直接自分たちに何かしてくれるためのまあ金づるだみたいな発想はもう実際そんなありませんから、そんなものはですね、今ぶら下がってる連中だってこれで全部ね、一掃されていくでしょうし、全部責任取らされていくでしょうから、その後はだからね、なんかその誰が出てきても自分にとって全然わからない存在になっちゃって、どうこれじゃあ政治の意味なんだって話になるんだろうけども、それはやっぱり今までの政治が歪んでいたってことですね。利権誘導の明治以降のやりたい放題の連中の、なんか政治の延長線で今そうなっちゃってるだけの話で、本来の政治は直接政治が金とか何か動かすんじゃなくて、一つは制度を作って、その制度の枠内で上手に祭り合わせをやることっていうわけですから、もっとある意味で言うと間接的ですね。国民との関係は間接的であ り、そしてもっと大きなものになってきますね。もちろん政治家がですね、庶民とか一般者と接することはとても大事ですよ。でもそれは金をまけに来たり利権をね、その分けに来るんではなくて、その声をよく聞いて、その行動力をよく見て、どう祭り合わせるかという戦略を立てるためにそれは来ると、そういうことでありますよね。ですからこうなんかその、うん、今ね世界中どこでも選挙というのは票の売買になって、で票を買って、選ばれた政治家は全然違うところでね、自分たちのスポンサーのために政治をやると、これがすっかり定着しちゃったわけでありますが、まあ、今回これで一応終了に向かって動くんじゃないですか。日本もですから天皇の統帥権の否定というのはですね、日本軍が亡くなった時にそれはもう本当亡くなったわけですね。もう昭和20年の9月にはですね、軍は亡くなりますから、ですから統帥権も実質的にそこで亡くなるわけで、ですから同じシナリオ2つの戦争ですから、今回は同じシナリオ2つの戦争でやってますから、まあ、それ亡くなるのはもう時間の問題じゃないかと思うんですね。したがってこのみんなよく考えなきゃいけませんですね。やっぱり全て自分たちでやらなきゃダメなんですね。その覚悟はどうしてもいるんですね。でいろんなところでやっぱりその不都合が出てきますけども、基本的にはもう今余計な法律が多すぎるから、そういうのは全部今度制度を作るときに廃止していくんでしょうね。要するにこう役人とか民間人の不当な関与がね、もう免れる、不当な関与が当たり前っていう常識で作られた法律だとか政省令なんか当然全部廃止されていくんでしょうね。もっとだからそれこそ経済だったら商法とか生活だったら民法だけに戻ってもいいかもしれませんね。それ以外のところは何かあったら法律で裁判所で決めると、判例で決めると、要するにこのシェブロン法律の否定っていうことは最後判例で決めるってことですからね。まあそれでいいかもしれませんね。まあそういうことを考えると、もうなんか今までの従属的な政治構造ね、票の売買で誰かがその上で勝手な政治やるってことは、まあこの辺で終わりですから、我々もだから日々の問題をどうやって解決するかについて、その方法論をよくやっぱ理解しなきゃダメですよね。誰かに言えば直してくれるんじゃなくて、自分たちでやらないと直らないってことですね。それは当たり前だと思ってる人、そんなことできない人ってやっぱ両方います。だからさっきも言うように300人相手に黒板と白木で数学の授業をやるみたいなもんで、 それは全ての人を満足させるってことは絶対できないですね。でもしかし時代はそっちに動いてきますから、いいも悪いもなく、やっぱり自分で考えて行動する以外にどう考えても道がないと。大変っては大変なんだけども、いわゆる自己責任ボトムアップってのはそういう時代なんですね。そういう時代を長らく人々生きてきたわけでありますから、今のような従属的な姿がいいってことは絶対ないと思いますね。まあその変わり目はなかなか厳しいんでしょうけども、日本も歴史的にはたくましい国ですからね、まあ乗り切っていくんじゃないかなとこういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、次の政治はボトムアップということでお伝えいたしました。念のためにかかりましょう。さよなら。 Thank you.